13ページ、市政ニュース。マイナンバーカードの申請。市民窓口課及び総合窓口課で受付中。市民窓口課、電話 0745-445002。 市民窓口課及び総合窓口課では、マイナンバーカードの申請をお手伝いします。マイナンバーカードに使用する顔写真の撮影を無料で行っています。本人確認書類、運転免許証等をご持参の上、窓口までお越しください。カードの申請をいただいてから受け取りまで約1ヶ月かかります。申請はお早めに。マイナンバーカード休日申請受け取り窓口。マイナンバーカードの申請受付。申請書記入の補助、無料写真撮影、およびマイナンバーカードの交付、事前予約制を行っています。2回あります。1、時、5月14日土曜日、8時30分から12時まで、ところ、新庄庁舎1階、市民窓口課。2、時、5月29日、日曜日、8時30分から12時まで、ところ、大麻庁舎1階、総合窓口課。持ち物、申請の場合は、本人確認書類1点、運転免許証、健康保険証、学生証等。交付の場合は、電話予約時にご確認ください。新型コロナウイルスワクチン関連情報。新型コロナウイルス対策室、電話 0745-448107。 12歳から17歳の方の新型コロナワクチン3回目接種について、2回目接種日から6ヶ月以上経過した12歳から17歳の方に、3回目接種券を送付しました。接種を希望される方は、葛城市新型コロナワクチンコールセンターもしくはウェブ予約システムより、ファイザー社製のワクチン接種会場を選んで予約ください。予約方法、葛城市新型コロナワクチンコールセンター、電話 0745-443820、土日祝を除く9時から17時、または葛城市ワクチン接種ウェブ予約サイト、市ホームページ内、QR コードが載っています。5月、集団接種予定。令和4年4月15日時点。表があります。1日、日曜日、午前、健康福祉センター、ファイザー社製。7日、土曜日、午後、UI ステーション、モデルナ社製。8日、日曜日、午前、健康福祉センター、モデルナ社製。15日、日曜日、午前、健康福祉センター、ファイザー社製。22日、日曜日、午前、健康福祉センター、モデルナ社製。28日、土曜日、午後、UI ステーション、ファイザー社製。29日、日曜日、午前、健康福祉センター、ファイザー社製。表、終わり。なお、5歳から11歳の方の接種日については、ホームページまたはワクチンコールセンターまでお問い合わせください。イベントなどはやむを得ず、中止、変更する場合があります。参加される際には、 感染症対策にご協力ください。14ページ。接骨院、整骨院のかかり方など、国民健康保険のお知らせ。保険課。接骨院、整骨院、柔道整復師のかかり方。近年、接骨院、整骨院にかかる方が多くなり、柔道整復師から国民健康保険、以下国保、への施術件数、請求額も増加傾向にあります。接骨院、整骨院にかかる場合は、次の点を確認し、適正な受診をお願いします。国保が使えるもの。捻挫、打撲、挫傷、肉離れ、骨折、脱臼の応急手当。医師の同意がある場合に国保が使えるもの。骨折、脱臼、継続した施術の場合。国保が使えないもの。医師の同意のない骨折、脱臼の施術。単なる疲労性、慢性的な要因から来る肩こりや筋肉疲労。脳疾患、後遺症などの慢性病や症状の改善が見られない長期の施術。同一の負傷について、病院、診療所などの保健医療機関で治療中のもの。労災保険が適用となる仕事中や通勤途中での負傷。接骨院、整骨院にかかるときの注意点。負傷原因を正しく伝えて、国保が使えるかどうかを確認する。領収書を受け取り、大切に保管する。療養費、支給申請書の内容を確認し、委任欄への署名、押印は自分でする。療養費、支給申請書について、接骨院、整骨院は、国保を使って施術を行った場合、1ヶ月ごとに、療養費、支給申請書、以下申請書を提出することになっています。この申請書は、施術を受けた被保険者に代わって、保険適用分の費用、療養費を国保に請求する委任状です。施術内容を確認した被保険者の署名、押印がある場合のみ、国保から接骨院、整骨院へ療養費が支払われます。申請書の内容、負傷名、負傷年月日、負傷原因は正しいか、施術内容、回数は合っているか、支払った金額、領収書の金額と自己負担額、申請書の金額が合っているか、以上の点を確認し、委任欄に署名、押印をしてください。もし、交通事故にあったら、交通事故による傷病の場合でも、国民健康保険を使うことができます。ただし、その場合は、保険課へ届け出をしてください。一旦、国民健康保険が負担した額を、後日、加害者等へ請求します。届け出に必要なもの。国民健康保険被保険者証、交通事故証明書、認め印。示談は慎重に。保険課へ届け出る前に示談が成立していたり、加害者から治療費を受け取っていたりすると、国民健康保険では治療を受けられませんのでご注意ください。 交通事故に遭った場合、警察に連絡。必ず警察に連絡し、事故の確認を受けましょう。相手の確認。相手の氏名、住所、連絡先、車のナンバー、免許証、加入保険等を確認しましょう。15ページ。国民健康保険、人間ドック助成。検査費用の7割を助成します。保険課。対象、申請日に次の3点すべてを満たしている方。満35歳以上の方。引き続き1年以上、葛城市国民健康保険の被保険者である方。前年度分までの国民健康保険税を完納している世帯に属する方。なお、受信日に国民健康保険の資格を喪失している方は受診できません。受付期間、5月2日月曜日から、令和5年2月28日火曜日まで、8時30分から17時、平常日を除く。12時から13時は受付できない場合あり。申し込み、保険課窓口で申請してください。持参するもの、国民健康保険被保険者証、特定健康診査受診券及び質問票、対象者の方へ5月下旬に送付します。お手元に届くまでは持参不要。受診期間、令和5年3月末日まで。検査期間、次のどちらかで受診してください。奈良県健康づくりセンター、田原本町宮古 404-7、葛城メディカルセンター、大和高田市西町 1-45。胃カメラの生検費用は別途費用がかかります。葛城メディカルセンターでは胃カメラを別の医療機関で受診いただきます。受診希望日を複数考えた上でお申し込みください。同年度中に特定健診を受診される場合は、助成は受けられません。主な検査項目、内科診察、身体測定、生活・食事調査、便検査、尿検査、末梢血検査、血液性化学、免疫血清、腹部超音波、胸部 X 線、胃透視または胃カメラ、肺機能、視力検査、眼底眼圧、聴力検査、安静心電図、総合指導。40歳以上の方は年1回特定健診を受けましょう。保険課、健康増進課。40歳から74歳までの被保険者を対象に、生活習慣病の予防と生活習慣の改善を目的とした特定健康診査を実施しています。特定健康診査の実施方法は、加入している健康保険により異なりますので、健康保険組合または勤務先の事務所へお問い合わせください。葛城市国民健康保険に加入の40歳から74歳の方は、5月下旬に受診券と質問票を送ります。特定健康診査は 次で受診できます。集団セット検診、市内の実施機関、県内の実施機関。後期高齢者医療制度に加入の方は、国民健康保険と同様に、受診券と質問票を送ります。今年度中に75歳の誕生日を迎える方へ、後期高齢者健康審査にかかる受診券は、誕生日以降に送付しますが、1ヶ月から2ヶ月の時間を要します。誕生日以降に受診を希望される方で、受診希望時に受診券が届いていない場合は、健康増進課までご連絡ください。その他の方、4月以降に各健康保険への加入、または脱退などの異動があった方は、市が実施する健康審査を受診できる場合があります。受診できるかどうかは、健康増進課へご確認ください。受診期間、6月1日水曜日から、令和5年1月31日火曜日。ただし、休診日は除く。イベントなどはやむを得ず、中止、変更する場合があります。参加される際には、感染症対策にご協力ください。16ページ。国民健康保険税率が変更。加入者負担の公平化を目指します。保険課。平成30年4月から、国民健康保険は、市町村から奈良県域での運営に変わりました。令和6年度には、同じ所得、同じ世帯構成であれば、奈良県内のどこに住んでいても、保険税が同じになることを目指し、葛城市の国民健康保険税率についても改正します。なお、令和4年度の課税分から資産割を廃止し、3方式、所得割、均等割、平等割化します。今年度の納付通知書は、納税義務者である世帯主に7月中旬に送付します。国民健康保険税の年税額は、所得割額、均等割額、平等割額の合計額。括弧1、所得割額。令和3年中、総所得から基礎控除43万円を引いた額に、所得割率をかけた額。括弧2、均等割額。被保険者1人当たりの額。括弧3、平等割額。各世帯に均一の額。保険税の算定内訳。表があります。課税対象者。医療分と支援金分は被保険者全員。介護分は介護2号被保険者。40歳から64歳。丸1、所得割率。医療分、今年度 7.0%、昨年度 6.7%。支援金分、今年度 2.6%、昨年度 2.3%。介護分、今年度 3.0%、昨年度2.7%。丸2、資産割率。医療分、今年度 0%、昨年度 10%。支援金分、今年度 0%、昨年度 0%。介護分、今年度 0%、昨年度 0%。 3. 均等割額。医療分。今年度25,000円。昨年度24,200円。支援金分。今年度9,300円。昨年度8,300円。介護分。今年度17,100円。昨年度15,900円。4. 平等割額。医療分。今年度22,000円。昨年度23,000円。支援金分。今年度7,500円。昨年度7,000円。介護分なし。表終わり。太陽光発電、エネファーム、補助金を交付します。環境課。1. 住宅用太陽光発電システム。補助対象システム。次の3つの要件をすべて満たすもの。1. 最大出力の合計値が 2kW から 10kW 未満のもの。2. 未使用品であるもの。3. 一定の品質、性能保証があること。補助対象者、次の4つの要件をすべて満たす方。1. 市内に住所を有し、補助対象システムを市内の自ら居住する一戸建て住宅に設置した方、または市内で自ら居住するために、補助対象システムが設置された一戸建て新築住宅を購入した方。2. 電力需給開始日から1年以内に申請した方。3. 電力の全量買取制度の対象とならないシステムを設置している方。4. 資税等を滞納していない方。補助金額、1住宅につき一律5万円、1回限り。2. 家庭用燃料電池、高ジェネレーションシステム、エネファーム。補助対象システム、燃料電池普及促進協会、FCA が推奨するシステムであるもの。補助対象者、次の2つの要件をすべて満たす方。1. 市内に住所を有し、システムを市内の自ら居住する一戸建てに設置した方、または市内で自ら居住するために、システムが設置された一戸建て新築住宅を購入した方。2. 資税等を滞納していない方。補助金額、1住宅につき、一律5万円、1回限り。1. の太陽光発電、2. のエネファームとも、受付期間は、令和5年2月28日火曜日まで、8時30分から17時15分、平常日を除く。申請方法、市ホームページ、または環境課にある申請書に必要事項を記入し、必要書類を添えて環境課へ提出してください。郵送不可。17ページ。一人親などで子供を育てるご家庭へ、児童扶養手当を支給します。子育て支援課。支給対象、父母の離婚や未婚などで、父または母と生計を共にしていない児童。18歳到達の最初の3月31日までの児童。 一定の障害があるときは20歳までを育てている父母、養育者に支給します。詳しくはこちらから。QR コードが載っています。支給方法、申請日の属する月の翌月分から支給され、年6回、1、3、5、7、9、11月、請求者の指定の口座へ振り込みます。資格喪失の要件、受給資格者または対象児童が支給要件に該当しなくなった場合は、直ちに子育て支援課へ届け出してください。例、婚姻したとき、事実婚を含む。児童が児童福祉施設や社会福祉施設に入所したときなど、申請に必要な書類、申請者と該当する児童の戸籍謄本、申請者の普通預金通帳、個人番号カード、印鑑、その他、公的年金給付等受給状況届、次の場合は手当額が変更となります。速やかに届け出てください。新たに公的年金等を受給できるようになった、受給できなくなった、受給額に変更があった。遡って公的年金を受給された場合は、手当の返還が必要となります。支給額、月額、表があります。第一子、全部支給、43,070円。一部支給、43,060円から11,160円。第二子、全部支給、11,170円。一部支給、11,160円から5,090円。第三子、全部支給、6,100円。一部支給、6,090円から3,050円。表終わり。個々の手当額は、児童の人数や受給資格者等の所得等により決定します。前年の所得が制限額を超過した年度は、一部支給停止または全部支給停止します。養育者や扶養義務者が未婚の一人親の場合は、家父控除、家父の父は夫人の父と夫の両方が適用されたものとみなし、総所得金額等から一定額を控除しますが、別途手続きが必要です。祝100歳。ご長寿おめでとうございます。坂倉雅子さんが3月27日に100歳の誕生日を迎えました。手仕事が好きで古いミシンを直しながら、カバンやカーテンを縫ったり、ちぎり絵や教えを作ってプレゼントして喜んでもらうのを楽しんで来られました。何事にも前向きで、口癖は今が一番幸せだそうです。今後ともお元気で長寿を重ねてください。18ページ。軽自動車税種別割、自動車税種別割の納付期限。5月31日までに納めましょう。税務課。軽自動車税種別割。納税通知書の送付。5月6日ごろ。5月13日ごろを過ぎても届かない場合は、税務課までご連絡ください。軽自動車税種別割の納付期限。5月31日火曜日。 一括払い。なお、口座振替の方は、納期限日が振替日です。スマートフォン決済アプリでの納付。スマートフォン決済で納付された場合、納税証明書の領収印は押印されません。納税証明書がすぐに必要な場合は、スマートフォン決済を利用せず、金融機関窓口、コンビニエンスストア、または市役所窓口、新庄庁舎、税務課、収納促進室、大麻庁舎、総合窓口課にて納付してください。軽自動車税、種別割の減免。軽自動車の所有、使用者の障害の程度や使用目的について、一定の要件を満たせば、申請により、軽自動車税、種別割が減免されます。申請期限、5月31日火曜日。納税通知書が届き次第、申請の受付をします。申請場所、税務課。必要なもの、身体障害者手帳、療育手帳、または精神保健福祉手帳と自立支援医療受給者証、精神通院、車検証、運転免許証、減免申請書、生計同一証明、対象者と運転者が同一世帯でない場合のみ必要。前年度に減免されていても、改めて今年度の申請をしないと減免されません。自動車税種別割と軽自動車税種別割の両方で減免申請はできません。必ず期限までに減免申請をしてください。期限を過ぎて申請はできません。普通車の自動車税、種別割。納税通知書の送付。5月1日付発送。自動車税、種別割。納税通知書が届いていない場合は、奈良県自動車税事務所、自動車税第一課、電話074351-0081へご連絡ください。自動車税種別割の納付期限、5月31日火曜日、一括払い。納付期限を過ぎると延滞金が加算されます。金融機関や県税事務所の窓口、コンビニ、ペイジー、インターネットを利用したクレジットカード、スマートフォン、決済アプリで納付ができます。詳しくは納税通知書に同封のチラシをご覧ください。市役所の窓口では納付はできません。住所を変更した方や、県外ナンバーの自動車をお持ちの方は、運輸支局で速やかに変更登録の手続きをしてください。所得証明書等の発行。令和4年度、令和3年分の所得証明や課税証明書などは、次の通り発行します。市、県民税の全額を勤務先の給料などから引き落としで納付している方、5月10日火曜日から、市、県民税を勤務先の給料などからの引き落とし以外の方法で納付している方は、6月1日水曜日から、所得内容を市が 把握できない方。次の方は所得に関する証明ができません。令和3年中に収入がない方でも、収入がない旨の申告をお願いします。確定申告または市・県民税申告をしていない方。事業所から市へ給与支払い報告書が未提出の方。納税義務者の扶養者になっていない方。など。19ページ。支援が必要な子どもがいる保護者の方へ。体験学習、教育相談、就学相談、学校教育課、子ども・若者サポートセンター、大淀養護学校説明会、教育相談、対象、知的障害のある幼児や児童、保護者など、説明会、詳しくは、大淀養護学校まで問い合わせください。教育相談、お子様の日常生活指導、教科指導などの特別支援教育について相談をお受けします。事前申し込みが必要です。日時を調整します。申し込み、問い合わせ、奈良県立大淀養護学校、電話 0747-527-6655、吉野郡大淀町下淵 414-1、飛鳥養護学校教育相談、対象、肢体不自由のある幼児、小中学生と保護者など、病弱教育対象の生徒と保護者など、教育相談、時、原則、火、水、木曜、事前申し込みが必要です。日時を調整します。土、日、祝日以外、内容、就学や在宅訪問教育、進学に関する相談、学校生活上の指導、支援、申し込み、問い合わせ、奈良県立飛鳥養護学校、電話 0744-543380、高市郡飛鳥村川原410、就学相談。就学相談は、特別支援教育の内容について理解いただき、お子様一人一人の特性に合わせた支援を実施するためのものです。今年度は次の日程で実施します。専門の相談員が保護者の皆様と共に考えていきます。入園・入学に伴う就学相談。対象、令和5年4月に、私立幼稚園・小・中学校、県立特別支援学校・小・中学部へ入園・入学予定の子どもと保護者。時、6月から7月。申し込み者に個別に連絡します。ところ、子ども・若者サポートセンター。相談時間、1人1時間程度。相談無料、秘密厳守。申し込み期限、6月3日金曜日。申し込み・問い合わせ、子ども・若者サポートセンター。電話 0745-48-8639。 すでに市内の幼稚園、保育所、小学校に在籍中の方は、在籍の幼稚園、保育所、小学校に申し込んでください。住宅用火災警報器をつけていますか？ 葛城消防署。消防法で住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。逃げ遅れを防ぐために住宅用火災警報器をつけましょう。また、住宅用火災警報器は古くなると電子部品の劣化や電池切れなどで火災を感知しなくなります。10年を目安に交換しましょう。なお、点検要領は次の通りです。住宅用火災警報器の点検方法は、ボタンを押すタイプと紐を引くタイプがあります。点検のポイント。住宅用火災警報器の点検時に音が鳴らないときは、電池切れまたは故障している場合があります。定期的に警報音の作動を確認しましょう。ボタンを押して点検。紐を引っ張って点検。住宅用火災警報器10年を目安に交換。設置年月を必ず記入しましょう。イベントなどはやむを得ず、中止、変更する場合があります。参加される際には、感染症対策にご協力ください。20ページ。生活困窮者への相談窓口は、社会福祉課です。一人で抱え込まずに、まずはご相談ください。社会福祉課、社会福祉協議会。自立相談支援事業、就労支援、仕事探しをサポートします。毎月のハローワーク巡回相談、申し込み必要、職業訓練もご相談ください。家計改善支援、家計の状況を見える化することで、家計の状況を把握しやすくします。家賃、公共料金、税金などの滞納の解消に向けての相談や、各種給付の利用に向けた支援を行います。生活の中の困りごと、相談支援員がお聞きして一緒に考え、あなたに合った制度の紹介をします。電話での相談も受け付けていますので、気軽にお電話ください。住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金、家計急変世帯分、令和3年1月以降、コロナウイルス感染症の影響を受けて、収入が住民税非課税基準まで減少した世帯に、10万円を給付します。世帯全員が住民税非課税基準であることなど要件がありますので、詳しくはお問い合わせください。なお、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金、プッシュ型10万円をすでに受給された世帯は対象となりません。住宅確保給付金事業。離職や収入の減少により、住宅を喪失する恐れがある方を対象に、3ヶ月間、住宅家賃相当額の給付を行います。主な給付要件。離職後2年以内、もしくはコロナの影響で、収入が減った方。本事業を利用して、ハローワークで求職活動を行い、安定就労を目指す方。申請者と同居の家族の月収入が基準額以下であるなどの要件を満たすこと。表があります。世帯人数、 支給上限、収入基準額の順に読み上げます。1人、3万3000円、11万1000円。2人、4万円、15万5千円。3人、4万3千円、18万3千円。4人、4万3千円、21万8千円。表終わり。就労準備支援事業。働きたいけど不安がある。生活習慣を整えて働きたいという方を対象に、職場の見学や就労体験から就労につなげます。生活福祉資金貸付制度。社会福祉協議会が世帯の状況と必要性に応じた貸付を行います。社会福祉協議会電話 0745-48-3373。 ここまで石井が担当しました。
21ページ。6月1日は人権擁護員の日。人権政策課。人権擁護員とは、人権擁護員法に基づいて人権相談を受けたり、人権の考えを広めたりする活動をしている民間の方々です。法務大臣から委嘱され、全国の市町村で積極的な人権擁護活動を行っています。人権擁護員制度は、様々な分野の人たちが人権思想を広め、地域の中で人権が侵害されないように配慮して、人権を擁護していくことが望ましいという考えから設けられました。人権擁護委員が組織する全国人権擁護委員連合会では、人権擁護委員法が施行された6月1日を人権擁護委員の日と定め、人権擁護委員が国民の皆さんの相談に応じるために、各市町村に配置されていることを伝えるとともに、人権尊重の大切さを呼びかける日としています。人権擁護委員の日、人権相談所、人権侵害や差別、家庭内の問題、DV や虐待、子供、女性に関する問題など、一人で悩まず、気軽にご相談ください。相談無料、秘密厳守。時、6月1日水曜日、9時から12時。ところ、新庄庁舎203会議室。みんなの人権110番。全国共通人権相談ダイヤル。電話 0570-003-110。受付時間、平日。8時30分から17時15分。令和4年の各大事区長を紹介します。企画政策課。4月16日現在、継承略。新庄、吉川和夫。葛城、藤本博文。南藤井、岡山正弘。大谷、阿波津正夫。寺口、辻豊和。中戸、足高弘和。弁野翔、小山弘隆。引田、西川隆美。北三坪、小芝和弘。大谷、足高弘和。弁野翔、小山弘隆。引田、西川隆美。北三坪、小芝和弘。南三坪、引本義東室、吉田春樹。柿本、山本守。笛戸、亀井一二三。北花内、岡田昭夫。押見、河本高美。原田、 はじかみ、森田康文、志村、小走り敏夫、新町、
萩原敏夫、
南花落ち、堀内久人、西辻、井森武志、林堂、安川昇、山田、隅野幸男、平岡、岡本武志、山口、高松鶴明、梅室、上原民雄、笛吹き、森田慎吾、脇田、辰巳康純、南新町、西下則秀、南今市、中島信明、太田、伏見清春、兵下、福井勝次、竹之内、菊江博友、長尾、山本敏弘、木戸、上田正彦、尺度、増田文康、八川、野志茂次、茂治、小畑、竹本義信、大間、安川義雄、勝根、石田隆雄、今在家、大竹、伊佐義、染野、中井義和、新在家、中川秀次、加森、尾上幸三。22ページ。私たちはこの町の民生委員、児童委員です。地域の皆さんが困った時の相談先、支援者です。社会福祉課。継承略。氏名、村井正歩。担当地域、新城、住吉、本町、東町。杉村玲子。新城、桑野町。恵比寿町、吉藤博美、新城、宮前、屋敷町、大谷、井森陽子、葛城、南富士、山本孝子、寺口、塚本範子、中戸、田中恵美、弁野省、清村博美、引田、本郷北、西川貴代、引田、本郷南、高橋金代、引田、東和園北、犬飼地下、引田、東和園南、野平光子、引田、フルール、吉村幸代、北三坪、南三坪、北、中島茂美、南三つぼ、小橋町子、西室、東室、山本雅子、柿の本、伏瀬博和、笛戸、伏瀬ふさよ、北花内、本郷一地区、加納沢子、北花内、本郷二地区、小西恵美子、北花内、
山西地区、
田村邦子、北花内、近鉄地区、石川俊博、北花内、JR 出花内地区、田中玲子、押見北、森川由美、押見南、小走り清美、はじかみ志村、端畑恵美、新町、南新町、堀内久子、南花内、花内台、池田敏子、西辻、脇田、田中勝子、林堂、山田、松田匠、平岡、山口、 梅室、笛吹き。中川さなえ、南今市。くずもと帝子、太田。田辺浅代、兵下。服部悟、兵下。
土橋久美、
竹之内。川村妙子、竹之内。中川久代、長尾。吉田紀子、長尾。藤本育子、長尾。吉井美樹、木戸。増田正宏、釈戸。木田真美、釈戸。三重の和子、釈戸。梅田恵子、八川。奥村一郎、八川。藤本久子、八川。寺田久美子、小畑。奥田義弘、大麻。坂本久子、大麻。細川富子、大麻。石田千代子、勝根。山下和代、今在家。中井千佳子、染野。中川敏子、新在家。伊藤京子、加守。岡本聖子、加守。木村咲子、主任児童院、新城地区。古城恵子、主任児童院、新城地区。杉岡敦子、主任児童院、大麻地区。松井美沙夫、主任児童院、大麻地区。民生委員、児童院とは、次のような方の相談に応じ、行政や社会福祉団体と連携しながら、地域とともに自立した生活が送れるように支援しています。一人暮らしの高齢者や介護を必要とする方、子育ての悩みや児童虐待などの問題を抱えている方、心身に障害があり生活を送ることが難しい方など、誰に相談してよいかわからない場合、気軽に地域の担当民生委員、児童委員へご相談ください。なお連絡先が不明な場合は、社会福祉課まで問い合わせください。相談内容などは守秘義務があるので、安心してご相談ください。その他、健やか訪問や心配事相談、敬老年金、真心弁当の配布も行っています。主任児童委員の役割をご存知ですか？児童問題を担当し、子どもの生活全般の支援を行っています。また、民生児童委員と連携し、児童委員活動の充実を図るよう努力しています。5月12日は、民生委員・児童委員の日です。市では60名の民生委員・児童委員、うち4名の主任児童委員が厚生労働大臣より委嘱され、活動を行っています。毎年5月12日から18日は、
活動強化週間で、
民生委員・児童委員を知ってもらい、皆さんと共に福祉のまちづくりを進めていけるよう啓発活動を実施しています。23ページ。市職員の人事異動、人事課。4月1日付で部長級7名、課長級34名の異動がありました。また、退職者は部長級3名、課長級2名です。なお、詳細につきましては、人事課までお問い合わせください。